イエス様のもとに、皆さんご存知のように12人の弟子がおりました。その12弟子の中にヨハネという人がおりましたですね。ヨハネはイエス様が昇天されました後で、ペンテコステの日に聖霊の効果を受けました。そしてヨハネは新しい熱意と力を受けました。もちろん、十二弟子とか他の弟子たちも、みんな聖霊を受けたんですけれども、ヨハネも聖霊を受けました。聖霊を受けた後にヨハネは人々に命の言葉を語り続けまして、人々の心を見えない神様に向けさせようといたしました。ヨハネは、非常に簡潔な言葉で、しかも美しい言葉で音楽的な声で語ったと言われております。そういうヨハネでありますけれども、ヨハネは新約聖書の27巻の中に5つの書物を書いて、この中に入れてもらっています。ヨハネは福音書を書きました。そしてヨハネは第一の手紙、第二の手紙、第三の手紙を書きました。そしてヨハネの黙示録を書きました。ですから全部で5つの書簡を書いたんですね。ヨハネは教会を神様の愛で温めようといたしました。教会は、当時の教会は今とあまり変わらない、周囲は騒然としている社会でありました。また迫害もある、弾圧もある、差別もあるという状況でありますが、人々が集まってきますときには、神様の愛で彼は教会を温めようといたしました。それで、聖書ではパウロがたくさん手紙を書いておりますけれども、パウロは信仰ということを教えました。そしてペテロはまたいくつか手紙を書いておりますが、ペテロは希望を教えました。そしてこのヨハネは愛を教えたと言われているんですね。今日はこのヨハネの書きましたヨハネの第一の手紙、その中の一つの聖句に目を留めまして、そこから神様の大きな愛を学んでいきたいと思っております。口語訳聖書で、まず読みたいと思いますが、ヨハネ第一の手紙4章の10節、先ほど読んでいただきましたけれども、もう一度読ませていただきます。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。新教大学聖書では、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。こう書いてありますね。ついでにといってはなんですが、新改訳聖書を読んでみますと、大体同じようなことで言い回しがちょっと違うんですが、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子をお使わされました。ここに愛があるのです。こう書いてあります。この聖書の御言葉から、神様の愛を瞑想するにあたりまして、次の3つの点について注意を向けていきたいと思います。1番目は、なぜ 贖いの供え物が必要だったのかということですね。で、第二は何が贖いの供え物なんだろうか。そして三番目は誰が贖いの供え物を用意するのか。まあ、こういうことを考えていきたいと思います。最初になぜ贖いの供え物が必要なんだろうかということを考えてみたいと思うんですが、それはすでに何度も読みましたこの4章の10節の中に答えが書いてあります。私たちの罪のために贖いの供え物としてうんぬんとありますので、私たちの罪というものがあるがために贖いの供え物が必要なのだということがわかります。私たちには実は罪があります。しかも複数形で罪があります。この聖書の言葉は、日本語ですと単数形複数形がわからないです。しかし英語の聖書を見ますと、ギリシャ語の原文でもそうなんですが、複数形になっています。私たちの複数形の罪のためにとこうなっているんですね。この場合には私たちが言ってしまった言葉の罪、あるいはやってしまったこう何かをやってしまったという罪、これが積み重なって複数形になっている、そういうことをここで言っているわけなんです。私たちは何かある時嘘をついてしまった、ある時、なんか悪いことをした、これ忘れていることがありますが、私たちは忘れておりましてもその記録は天に存在しております。厳密に言いますと天使たちがその記録を取っております。そういう状況で私たちは神様の前に立ちまして、神様許してください、それから続いていろいろなお願いをしたいわけですね。神様ああしてください、こうしてくださいというようなお願いを神様に捧げます。これは神様に願い事を捧げるというのはキリスト教会だけではありませんね。ご存知のようにちょっと神社の方に行きましたら参拝している人がたくさんいらっしゃいます。お賽銭を投げて、そしてガランガランと鳴らしたりして何か願い事をしておられる。お寺さんに行ってもそうです。そして特にお金を出してお祈りをお願いしましたら、お寺さんでしたらお坊さんが出てくる、神社さん でしたら神主さんが出てきまして何かお祈りをしてくださいます。だから私たちは神様の前に立ちますときに願い事を捧げようとするわけなんですが、しかしそういう私たちのところに実は複数形の罪があり、その罪の記録があるわけなんですよ。で、神様は私たちをご覧になりましたときに、神様は正義の神様でもありますから、その罪を多めに見ることができない。もし神様が私たちをご覧になりまして、いいよいいよ、そういうふうなことをやっててもいいと。それはいいと。他に文句言う人があっても、もう私は何とかすると言って、神様はもし言われたとしたら、神様は本当に正義の神様であるかどうかということが疑われることになってしまいます。罪を幇助する罪というのに、神が問われることになるわけなんです。宇宙には正義の原則があります。血を流すことなしには罪の許しはありえない。聖書は何箇所も出てきます。罪を流すことなしには罪の許しはありえない。これは聖書の中に書いてあることだけではなくて、これはもう宇宙全体に行き渡っている正義の法則なんです。どこかで 罪の清算というものがなされなければ罪の許しというのはありえない。どこかで罪の清算がなされましたら初めて許しというのはありえるんです。そしてこの原則が神様の救いの計画の根底にあるわけなんですよ。だから神様は私たちを許す、救う、天国に連れていくというふうになさる場合に、この原則は無視されないです。必ず誰かがきちんと罪の処置をしないと私たちは許されないです。ですから、贖いの供え物というのが必要になってくるわけなんです。贖いの供え物は私たちが本来受けるべき、神様が本来私たちに下すべき神の正義の裁きというものを身代わりとして受けるために設けられたもの、これが贖いの供え物なんですね。それぐらいに実は気がつかないんですけれども、私たちはちょっとそのどこかで血を流してもらわなければ許されないというぐらいの罪を抱えてしまっております。それで有名なお話ですけれども、マルチン・ルターのもとに悪魔が姿を現してまいりまして、マルチン・ルターは16世紀ドイツの宗教改革者です。彼が何かものを書いているときに悪魔が現れてきたんだ。そしてルターの犯しました罪のリストを見せたんです。巻物になっておりまして、バッと開いたらしい。そしたらたくさんの字が書いてあった。で、これはみんなお前の罪だろうと悪魔が言います。それでルターは確認をいたしました。そしたら間違いなく全部自分の罪だったそうです。たくさんあったらしいです。それでサタンはにたっと笑いまして、認めるなと、これでお前は裁かれるんだよ。そしたらルターは言いました。イエス・キリストの血がこの罪のすべてを清めてくれるんだ。サタンよ下がれ。サタンは逃げていったと言いますよ。でもそれぐらいに罪はたくさんあったらしい。で、また有名な宗教改革者のジャン・カルバンという人がおりましたね。この人はフランスの方で宗教改革をした人ですけれども、こう言ってます。誰も魂にまとわりついている罪の100分の1も知っていないと言っています。だからたくさん実は罪があるんだけど気がついていないだけで、100分の1も分かっていない。だからしまった、あの時あのこと言わなきゃよかった、あれちょっとあの人を傷つけたかもしれないと思ったとしたら、一つ思い出したわけですね。その周辺になお100倍の罪があるんですよ。だから2つを思い出したら200の罪がある、3つ思い出したら300の罪があるということに、まあ、なっていきます。そんな数学みたいになるかどうか分かりませんが、とにかく私たちにはその複数の罪というのがあるがために、そしてそれを抱えてなお許していただいて、お祈りを聞いていただきたい、また天国にも連れて行っていただきたいと思うのであれば、当然贖いの供え物というのが必要になってくるわけなんですね。ではその次に、何が一体贖いの供え物なのかというのをこの聖句で調べてみたいと思います。そしたらこの聖書は教えています。私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになりましたと聖書は言っています。これヨハネが言っています。これは神の御言葉がそう言っています。ですから明らかに贖いの供え物というのは御子イエス・キリストなんです。で、旧約時代にエルサレム神殿で 動物の生贄が捧げられておりました。朝だいたい9時前後で、夕方3時前後に燔祭が捧げられておりました。羊です。でその他に財産といっていろんな動物が財産にされますが、動物の生贄としては羊、ヤギ、牛などが使われました。これがまあ普通贖いの供え物なんです。ところがこの聖書のことを見ますと、そうではない、動物じゃない、巫女と書いてありますね。明らかに十字架にかけられたキリストのことを指しています。イエス・キリストが私たちの贖いの供え物なんです。私たちが神様に捧げるべき供え物は御子イエス・キリストなんです。現在天の御座の右に復活したイエス・キリストがおられます。そして復活したイエス・キリストは今二重の働きをしておいでになります。一つは贖いの供え物です。復活されました。血を、まあ、十字架の時には血を流しておられました。今血は流しておられないと思いますが、しかし十字架の勲押し、十字架の功績というのはまだ残っています。ですからまだイエス・キリストは贖いの供え物なんです。まだ効力があります。でもう一つのキリストの働きというのは大祭司の働きです。だからイエス・キリストはお一人で二役やっておられるんです。贖いの供え物の役と大祭司の働きを今天でしておられるんです。でも私たちが神様に捧げ物を捧げようとするときにはイエス様のお世話にならないといけない。イエス様が贖いの供え物であり、またそれを神様に捧げてくださる、天で捧げてくださるのが大祭司イエス・キリストですから、やっぱりイエス・キリストのお世話にならないといけない。ですからイエス・キリストは天において今や私たちの救い主なんですよ。いつもイエス・キリストのことを見上げて、そして感謝していきたいと思います。こうして贖いの供え物は御子だと書いてあるんですけれども、実は私はクリスチャンになりましてからしばらくこれがよく分からなかった。分からなくて、御子ではなくて違うものを神様に捧げておりました。私が捧げていたのはですね、自分の力で悪いことをしないように決心をすること、その決心を表明することが供え物だと思っていたんです。まあ何のことかと言いますとね、まあ恥ずかしい話なんですが、私は、まあ小さい時から親に叱られるようないろんなことをやっておりますが、大きなこともある、あればちっちゃいこともあると思います。あんまりしゃべりますと恥ずかしいですから言いませんが、ちっちゃいことだけ言いますが、家の前に桜の木がありまして、春になりましたらきれいな桜の花が咲きます。花が散りますと桜んぼができる。で、桜んぼができる頃に近所の子どもたちがその木に登って桜んぼを食べるわけなんです。もちろん私も食べたいです。食べたいんですが、母親がですね、注意をするんですよ。私、秀典と言います。秀典、あの桜んぼ食べたらあかんよ。どうしていけないのかというと、私の兄が、亡くなった兄がおりましてね、ちっちゃい時亡くなってしまって、で、その亡くなった原因がお腹を壊したということらしい。で、母親はそれを悔やんでいるわけなんですよ。それで弟の私がまたお腹を壊してどうかならないように変なものを食べるなというので、食べたらいかんよと言うんですけれども、まあ外に行きましたら桜んぼあるし、友達がわーっと木に登るし、あら小島屋あれやるわとか言われましたら、ああそうか、ほほほとこう食べてしまいますね。でこうしたらわからないと思って、で家に帰って何も食べてないような顔しておりましたら、秀典、 あなたは桜も食べたやろ、言われるんですね。いや知らんよとか言っても、あなた口開けてごらん、ベロを出してごらんと。でほら、そのベロを出したままで鏡のところに行ってごらんよ。で、と言いながら鏡の前に行きましたら、あの舌が紫色になってるんです。もうすぐバレてますね。だからあそこに座りなさい。これからもう悪いことをしたらいかんよ。もう食べたらいかんよ。はいと言いますか。はい、はいと言うまで座らされるんですよ。だから私は許されるためには、もうしませんとこう言ったら、ああそうか、ようやく許してもらえる。よく叱られました。でその癖が残ってしまってるんですね。どうやらもうしませんと言ったら許してもらえると。だからかですから、クリスチャンになりましてからもですね、神様にお祈りするときには、もう悪いことをしませんから許してくださいと言って、まだしてもいない善行、ただ決心しただけ、いつ破られるかわからないという、その決心を、なんか許しの交換条件のようにして、そしてお祈りをしておった。でもこれ平安じゃないですよ、あんまり。で、なんか祈りが聞かれたような、許されたような感じがしますし、実際に、悪い習慣から、それで、スーッと離れることができたというわけではない。何か、もやもやっとしたものがあったわけですね。でそういう時にこういうこのような聖句をこうだんだん読んでいったわけなんですよ。そして初めに私たちが神を愛したのではなくと書いてある時には、あ、そうだなと、最初は神様を愛してはいなかった。で神が私たちを愛してくださった。なるほど、そうか。でどんなふうに愛してくださったんだろうかなってこう書いてありましたら、贖いの供え物として、御子をと書いてありますので、あ、御子が贖いの供え物なのか、だんだんちょぼんやり分かってきましてね。で、それから、もうしませんから、もう許してくださいというお祈りは、やめることにしたんですよ。それで、その代わりに、イエス様が私の身代わりになってくださったので、許してくださいとお祈りするようになりましたら、スーッと心がスーッとするようになりました。それからいろいろいろんな本を読んでおりますうちに、まあちょっとその変化した祈りの形っていうのがありましてですね、イエス様の血潮でどうぞ私を覆ってくださいというお祈りもあるようだし、イエスキリストの勲しによってとかね、イエスキリストの血によって許してください、いろいろその変化はあります。でも大体そういうお祈りをするということがいいんだなということがわかりますし、そういうお祈りをしましたら初めて御子を神様に備えたということになるわけなんです。だから私たちはお祈りをするときには御子が備え物であるということをやっぱり覚えておきたいと思うんですね。そしていよいよ第3番目、誰が贖いの供え物を用意したのかっていうところを見てみたいと思います。それで私は最初ぼんやりとしか考えておりませんでしたので、まあ大体当然神様に近づこうとする人間が用意をするね、贖いの供え物というのを用意するのが当たり前だろうなと思っていたんです。ところが聖書をまたよく読んでいきますと、私たちはね、神様に捧げるのが贖いの供え物で、それは御子イエス・キリストで、イエス・キリストはもう天に行かれまして、天で大祭司でありかつ贖いの供え物となってくださっています。でもイエス様の血で許してくださいとお祈りをすることによって捧げ物を捧げる、その捧げ物はどっから来たのか、誰が用意したのかっていうと、ここずっと読んでいきますと、神が御子をお使わしになったと書いてある。これは初めよくわからなかったの。 重大さが。でも神様が用意してくださらなかったら、こんなすごい備え物を私たちは用意することができない。いや、もうどんな決心でも、どんな立派なお祈りをしても、どんなにお金を払っても、私たちの罪は許されない。この御子という贖いの供え物を捧げた時だけ、私たちは神の前に立つことができ、許されて願いが聞かれるようになる。すごいものなんです。これ人間が用意できないので、誰が用意してくださったか、神様がくださったんです。だから変な話ですね。私たちが神様のところに捧げるものを神様がくださっているんです。すごい話なんですよ。私が A さんのところに行って、何かお願い事をすることがあるとしますね。で、行きますね。行くときに手ぶらで行っちゃう具合が悪い。特に何かお願いをするときには何か持っていかないと格好がつかない。それでどっかで、お買い物をしまして、何か、包んでいただいて、贈り物にしますから、きれいに包んでくださいね、と言って包んでもらって、そして袋か何かに入れてもらって、持っていきますよね。これ大抵自前です。全部自分で。しかし、この場合、それは人間には用意ができないぐらいのものですから、神様がくださったんですよ。で、神様がくださって、これ持って私のところに来なさいとおっしゃってるんです。ですから、ここに愛がある。ここに愛があるの、愛はどこにあるのかって言ったら、神様が御子を用意してくださいましたよ、というところに深い愛がある。ですが、ちょっと私なりの例え話をしたいと思いますが、まあ短い話ですから。家出をした人がいました。親から離れて好きなことをしました。まあどっか放蕩息子の話とちょっと似てますが、親から離れて生活をするうちに家の敷居がどんどん高くなってしまいました。家に帰ると親に叱られそうな気がするので、家に帰る勇気がない。それから気がつくと、家に帰る交通費もない。ですから家に戻れない。その時に、どこで住所を見つけたのか、親からの手紙が届きます。お父さんとお母さんからの手紙じゃない。よく住所が分かったな。どっかで調べた。で、何が書いてあるのか。恐る恐る中を開いて手紙を出す。開く。そしたら書いてある。何々。そろそろ帰っておいで。元気か。で、あんまりお前が遠いところにいるみたいなので、帰ってくる交通費がないかもしれんだろう。中に飛行機のチケットを入れといた。航空券。よく調べて。時間間違えないようにその航空券で家に帰るんだよ。それが書いてあった。で、調べたら航空券があった。これは本気です、親は。親は本気で帰れ。そして帰るための旅費までくれた。子供はどんな気持ちでしょうか。親の愛は本物だと。わかりますね。これがイエス・キリストの十字架です。キリストの十字架の上に神の愛が輝いている。帰ってきなさい。だけじゃないです。これで帰ってきなさい。神様からの距離がどんなに遠かろうとも、御子という贖いの供え物を使えば、どんな罪でも許される。それを神様がくださった。ここに愛がある。これは大きな愛なんです。 ギリシャ語ではアガペの愛と書いてあります。特別な愛、かつてですね、釧路に住んで、まあ、3年間釧路にいたことがあります。釧路の飛行場のちょっと先の方に、釧路の鶴公園というのがありまして、タンチョウ鶴がたくさん飼ってあるんですね。でタンチョウ鶴どっかに飛んでいってしまわないように、あの飛ぶ羽はこう切られてしまっておりますので、全部タンチョウ鶴はその鶴公園でしか生活できないんですが、しかその鶴公園ですね、釧路というところは霧が多いんです。夏でも霧がかかるんです。あの旅行ガイドの方を見ましたら、釧路はロマンチックな霧の街と書いてありますが、で私も釧路に行きまして、あの釧路 の教会の信者さんに、旅行にロマンチックな霧の街で書いてありましたよって言いましたら、とんでもないと。もうあの釧路の人にとってみたら霧なんていうのはあのロマンチックではないんですよ。もう本当煩わしくて仕方がない。夏でも霧が出てきましたら寒いんですよ。で太陽は届かない。それで新聞に書いてありました、その鶴公園の鶴が病気になった。太陽があまり照らないので、あの日照時間が少なくて、とうとう鶴が発育を、あの発育に影響するような病気になってしまったと書いてあった。だから太陽の光っていうのは本当に必要なんです。でもこの本当の太陽の光だけではなくて、神の愛の光っていうのは全ての人が必要としています。私たちも必要としている。これいつも受けていないといけないんです。これ私たちがあの見ます周辺で起こっている出来事っていうのは、神の愛をあるいは分からなくさせる出来事がたくさん起きていきます。神様の愛が輝くのは、その贖いの供え物っていうのを見上げる時ですね。十字架を見上げ、また神様の御座の右にいらっしゃるイエス様を見上げる時に、神の愛が輝くんです。輝いているんですね。まあいつも神様の愛を見上げまして、神様を賛美していこうではありませんか。